どうぞローマ人の手紙の8章を開きください。こんにちは。35節のところからです。神の恵みによって救われた者たちは決して救いを失うことがない。神が救ってくださった人、その人は絶対に救いを失わないんだ。そのことをパウロは5章から8章を通して教えてきました。このような素晴らしい約束が与えられている。永遠という素晴らしい希望が与えられている。だからしっかりと今、大変な問題があっても、困難があっても、この希望をしっかりと持って生き続けなさいと。そのようにパウロは励ましをするわけです。じゃあ我々がどんな時にも希望を失わないために必要なことは何か。それは神様の偉大な救いの御業、神の愛を覚え続けることが大切である。いいです。皆さん、あなたがどんな時にも希望を持って生きていくためには、神様がどんなに素晴らしい救いの御業を成してくださったのか、そして神様がどんなに私のことを愛してくださっているのか、その愛を覚え続けることが必要なのです。もうすでに私たちは31節のところから私たちに対する神様の働きを学んできました。パウロは4つの習字疑問をここで使って、レトリックを使って読者の確信を導いてました。もう答えが明らかな質問をすることによって彼らに確信を及ぼそう、もたらそうとしたわけです。4つの質問を我々すでに見ましたけれども、神が私の味方だったら、我々の味方だったら一体誰が敵対できるのか。答えは明白ですよね。誰も敵対できない。また続いて、神様はご自分の御子をイエス様を私たちに与えてくださった。だとしたらどうして全てのものを恵んでくださらないことがありましょうか。答えは、全てのものを恵んでくださる、与えてくださる。神に選ばれた人を訴えるのは誰だ。誰もいない。救われるんだから。そして罪に定めるのは誰か。誰もいない。もう贖われた、救われたから。こうしてパウロは、我々クリスチャンに与えられている、あなたに与えられている素晴らしい祝福がどのようなものなのかを説明してきたわけです。今日私たちは後半の35節のところからパウロが与えた第5番目の質問を見ていきます。で、この質問を通して彼が訴えること、あなたは神様の愛によって守られ続けている。何があってもあなたを神の愛から引き離すことはありえないんだ。そのことを教えるわけです。35節ご覧くださいませ。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかと、このように第5番目の質問が記されています。見てきたように答えは明確です。誰もいないということです。誰も私たちをキリストの愛から引き離す者はいない。それは不可能であると。このように言うわけです。で、その素晴らしい祝福をパウロはまず自分自身の経験を通して我々に教えようとします。だって私自身、大変な問題を経験するときに神の愛を疑ってみたり、また我々の日々の生活を通して犯すさまざまな罪を持って、我々自身、もうこんな私を神様愛してくださらないんじゃないか。きっと神様は私のようなものに対して愛を示すことはなくなった。神の愛を疑うことはいっぱいあります。そこでパウロは、あなたは永遠に神の愛によって愛されているんだ。そのことを教えようとするわけです。彼自身が経験した大変な困難、そのことが35節の後半に記されています。7つのことが記されていること、そのことに皆さんお気づきになると思います。まず最初の ことを見ていただくと、観難というのが出てきます。観難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。観難という言葉を、その言葉の意味を調べると、それは圧迫されるとか、非常なこの圧力でもってそのもう押し付けられているような状態です。苦しみっていうのはその余地がない、もう追い詰められてしまった状態、窮屈な状態であるとか、窮迫した状態とか。でパウロはこの2つの言葉を並べて、それぞれの意味を私たちにしっかりと理解するように、そんなことを望んだんではないでしょう。彼が言いたいことっていうのは、信仰者として生きているパウロ、信仰者であるがゆえに大変な迫害というものを彼は経験してきた、苦しみを経験してきた。だって皆さんも経験しているように、大変な苦しみを味わっている時って苦しいです、ね、重荷が乗ったように圧迫されたような状態です。ヘンドリクソンという神学者は、この2つの言葉、観難というのは外側の話であって、苦しみというのは内側だと言います。でさっきもお話したように、そういったことを細かく彼が我々に教えようとしたんじゃない、つまり彼が言いたかったことは、信仰者として大変辛くて苦しい生活を彼は経験していることを言いたかったんです。続いて見てください。迫害という言葉が出てきます。信仰者上にいろんな迫害を経験した。そして彼は次に飢えですかと、飢えの話をしています。十分な食べ物がなかったんです。時には習慣されてました。自由がありませんでした。食べ物を好きな時に好きなだけ食べることはできなかった。そのような状態を表している。裸、何も着てなかったというんじゃないんです。着るものが十分になかった、そのような状態です。そして6番目に出てくるのは危険だって。どんな危険に彼は遭遇していたのか。コリント第2の手紙の11章の中に、もう少し今パウロがここで話していることの細かいリストがあります。11章の26節から27節のところですけれども、彼はこういうふうに言っています。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、二世兄弟の難に遭い。ここに8つの難という言葉が出てきますでしょ。この難というのがここで言われている危険と同じ言葉なんです。ローマ書のところでは危険というふうに訳していますけれども、このコリント第二のところでは難というふうに訳しています。ですから想像つきますでしょ。パウロの信仰者としてのその生活を見ると、彼はいろんな危険に遭遇してた。旅をするときにいろんな人たちから命を狙われることがありました。しかも同国民から、同じユダヤ人たちから、また異邦人から身の危険を感じることがあったし、都市に行っても荒野に行っても海の上にいてもいろんな危険が待ってた。しかも二世兄弟たちのって書いてあります。クリスチャンだと実は称しているけれども、そうでない者たちからのいろんな迫害もあった。体だけじゃなくて、身体的だけじゃなくて、精神的にももう本当に疲れ切った状態、大変な状態を彼自身は経験してたわけです。イエス様が味わわれたことを我々知ることはできません。すべてお作りになった創造主が人となって、その方があなたの身代わりとなって、あなたの呪いをあの十字架で受けてくださった。イエス様がなさったことを我々、その味わわれた苦しみを理解することができません。で、このパウロの苦しみ、我々その苦しみの一つ一つをこう見ても、我々そんなことを経験したこともない。私たちが味わうようなそのさまざまな問題よりもはるかに辛い経験をしたパウロが、自分の経験をもとにこういうわけです。大変なことを私は経験した。最後に出てくる剣っていうのは、このパウロがローマ人の手紙を書いたときに当然まだ経験してません。 ローマ人の手紙を書いたときに、今私たちが見てきたコリント第2の手紙はすでに書かれてました。ということは、このコリントに書かれてあるパウロ自身が経験したことは、ローマ書を書いたときにはもう自分の経験として彼は書いてたんです。約1年ほどのギャップがあります。コリント第2が書かれてからローマ書が書かれるまでに。まだこの剣という、つまりこれは処刑されることですけれども、それは記されてなかった。だってまだ経験してなかった。しかしご存知のように、後に彼はそのことも経験するんです。信仰ゆえに彼は殉教を遂げていくわけです。パウロが言いたいことはね、皆さんね、大変な苦しみの連続だったって。しかし私はその経験を通して言えることは何かって。その中で、神様は私を愛してくださった。神の愛によって支えられたって。神の愛が私を励ましてくれたって。36節に移ると、今度は御言葉の約束を持って彼は大切なことをしようとします。それはこの36節のあなたのために私は一日中死に定められている、私たちはほふられる羊と見なされたと書いてある通りです。旧約聖書のイザヤ書の、ごめんなさい、詩編の44編の22節の御言葉が引用されています。で、引用されているのはヘブライ語で書かれた聖書のギリシャ語訳72訳を使って、そこから引用されているんです。これは、何を詩編の44編で教えているか、何を語っているかというと、著者は義なる者たちが神によって罪許された者たちの苦しみを見て悲しんでいるんです。神に忠実に従っている者たちが恥ずかしめを受け、笑い者にされている光景を見て嘆いているんです。そして彼は、パウロはその言葉を引用することによって、ローマにいる人々に対しても、実はあなたたちも同じような経験しているはずだって。信仰者として歩んでいるあなたたちも、あの旧約の人々と同じように、信仰ゆえにいろんな困難を経験している。で、そのことを用いてパウロは、ローマの兄弟姉妹たちを、いろんな困難とか問題というものを私たちが避けて通ろうと思ったら、それは不可能だって。実はそういうものは私たちに約束されているというんです。イエス・キリストを信じている者たち、もっと言えば本当にこのイエス・キリストを信じた弟子たちというのは、その信仰ゆえに必ず苦しみを経験するというんです。だから今経験していることを何か恐れ、怪しんではならない、不思議があってはならないって、約束されてるんだって。ちょうどあのピリピ人の手紙の3章で、パウロはこんなこと言います。私はキリストとその復活の力を知りって、ピリピの3章の10節のところです。救いの話です。救われたパウロはこんなこと言うんです。私はイエス・キリストを個人的に知ってるって。同時に私はイエス・キリストのその復活の力を知っている。復活の力。イエス・キリストが十字架で身代わりとなって死んでくださっただけではない。その後、3日後に死から蘇ってきたその復活の力です。イエス・キリストが死から完全と蘇ってきたというその出来事は、イエス・キリストが誰であるかを明らかにしました。神であること、そしてその死から蘇ってきたという行為は、イエス・キリストを信じるすべての者の罪を完全に許してくださる救い主であることを明らかにしました。同時にね、イエス様を信じた私たちが信仰者として生きていくために、その歩みを実践するための力がイエスにあることも明らかにされたんです。ですからパウロが言うことは、私はイエス・キリストを信じた、十字架で死によみがえってくださったイエス様、その方の力を知り、 そしてその力をいただきながら信仰者として生きていくことができる。そのようなものに私は生まれ変わったんだ。その話をするわけです。ところがそれで終わってない。これでしょ。実質にはまたキリストの苦しみに預かることも知ってって。キリストの苦しみに預かるって。我々イエス・キリストを信じた者は罪が許されて、その神様のその力をいただきながら信仰者として生きていくことができる。このような祝福をいただいているだけじゃない。実は我々はイエス・キリストのその苦しみまでもいただいているんだ。だから私たちはいろんな苦しみを経験するんです。主に忠実に従おうと思えば思うほど私たちはいろんな苦しみを経験するんです。でも思いません、皆さん。苦しみが確かにあります。しかしそこにはそれに勝る慰めがある。大変な問題を経験してもちゃんとそこにあって神様は私たちを慰めてくださる。おそらくそのことを皆さんは経験されていると思います。また同時にこのような苦しみというのは我々の信仰の真偽というものを明らかにします。本当に救われているかどうかというのを明らかにします。だって多くの人々は問題がなければイエス・キリストと言ってそういった集まりに参加したとしても、でも信仰ゆえにいろんな問題が生じてくるとそこから離れてしまう。覚えてますでしょ、マタイの13章の4つの垂れ幕の話で、21節のところでそのイエス様の説明があります。でもその20節のところに岩地に巻かれるというのはどういう人の話なのか説明があります。岩地に巻かれるとは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。だからこの人は神様のお言葉を聞いたときに喜んでるんです。最初から拒んでないんです。喜んでるけれども、見てください、21節。しかし自分のうちに目がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。つまり信仰者として歩んでいくときにいろんな問題が出てくると徐々に離れていってしまうということです。なんで離れるのかって言葉を教えますでしょ。根がないからだって、つまり救われていないからなんです。信仰を持ったといい、そして教会の集いに集まってて、ひょっとしたらバプテスマを受け教会で活動してても問題が生じてきて、信仰ゆえにいろんな困難が生じてきたときに救われてない人はそこから離れていくって言うんです。だからいろんな困難というのはその信仰というものが本物なのかどうか明らかにしてくれます。ですからイエス・キリストを信じるということは、またイエスの弟子となるということは困難を覚悟しなきゃいけないということです。でもね、同時に感謝なことは、主はあなたが耐えられる試練しか与えないということです。あなたや私を愛する神は私たちの弱さを知っています。あえて神様は私たちに試練をくださる。何のためにか。我々も学んできたように、その試練を通してあなたが成長するためでしょ。あなたがイエス様に似たものに変えられていくために神様はすべてのことを働きて、あなたのために、あなたの益のためになしてくださっている。あなたが成長するために、あなたがますますキリストに似たものに変えられていくために。ですから我々信仰者は確かにイエス様を信じることによって素晴らしい永遠の約束を与えられた。しかしこの地上にいて我々はいろんな困難を経験します。でもその困難も耐えられない困難に神様を合わすことがない。そして与えられるすべての困難は実はあなたや私が成長するためだ。それ聞いてると我々神様に信頼できません？それが神の約束なんで、そのような計画を持って神はすべてのことをしているというんです。いろんなことに我々遭遇するときに私たちを疑うんじゃなくて、この約束に立って神の約束はこうだと私はそれを信じる。そのような 歩みを持って我々の信頼を表していくことです。しかし残念なことに、聖書のことを知ってながら救われてない人がいます。何度も私たちが見てきたように、実はうちもクリスチャンホームです。子供たちを見ているといろんなことを考えます。幼い頃から聖書を学んでますから、霊的な質問に対する賢い答えを知ってます。こういう質問に対してはどう答えたらいいの、何が答えなのかを知ってます。だから質問すればちゃんと正しい答えが返ってきます。問題は答えを知ってるけれども主を知ってるかどうかです。賢い答えは持ってます。でもイエス・キリストを心に持ってるかどうかです。そこが全然違うんです。いろんな困難を通してその信仰の真理というものが明らかにされていく。パウロは自分の生涯を振り返ってみて、そしてそこにあるいろんな困難、いろんな苦しみ、そのことを明かし、そしてそのすべての苦しみというのは実は神が約束されたものだって。そのすべてを通して今度37節のところで彼は、ね、自分の証しを37節に述べるわけです。どんなことを言ってるか。しかし私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。圧倒的な勝利者となるって。面白い言葉がここで使われてます。全知識の何々以上、何々よりもっていう何々以上っていう、その以上という言葉と勝つという言葉が合成されているんです。これつまりここでパウロが言いたかったのは、勝利者以上であるとか、勝って余りあるとか、また別の辞書を見ると、最も栄誉ある喜ばしい勝利を勝ち続けている、そういう言葉がここで使われているんです。つまり我々はいろんな問題があっても、その中にあって我々はいつも勝利を得続けることができる。37節見ていただきましたね。これらすべてのことの中にあってもって書いてあるじゃないですか。これらすべてのことの中にあっても、もうパウロが説明したように、彼自身が体験してきたように、いろんな問題が大なり小なり起こってくるけれども、そのこれらすべてのことの中にあっても我々は勝利できるんだと言います。どうやって、見てくださいます。私たちを愛してくださった方によってと書いてあります。力が私たちのうちにあるんじゃないんです。いろんな困難に私たちの力で勝利できるのか、できないんです。いろんな問題に対して私たちの力では勝利できないんです。パウロが言うように、私たちを愛してくださった方の助けによって、その力によって我々は勝利できるんです。だから思いません、信仰生活というのは、いかに私たちが自分の力じゃなくて、自分の知恵でなくて、自分の経験でもなくて、神に依存して生きるかです。神様の助けをいただきながら生きていくかです。神様、大変な問題があります。でも約束されたように、このすべてのことは私の成長のためだから、しっかりレッスンが学べるように助けてください。この中にあって正しい選択ができるように助けを与えてください。私の心を守ってください。悪い考えや悪から。そうやってしっかりとそのレッスンを学んでいこうとするんです。時にいろんなレッスンというのは、私たちにとってつらいものがあります。私がちょうど宣教師でガム島に行った時です。どんな取り決めがあったか。私がガムに行く前に、私は日本に戻ってきて、そして半年後にガム島に行く、そういうふうなことが決められてました。ですから来年の4月に帰ってきなさいっていうことで、私がその翌年の4月に言われていた通りにガムに戻った時に、支配人が変わってました、うちの宣教団体の。そうすると彼らは、なんで帰ってきたんだという話になります。 なんで帰ってきたか、そのように決まってたから。その時数ヶ月の間私はガムに滞在するわけですけれども、その時に転々と家を移動したわけです。ここで1週間とか、ここで数日間とか。私もアメリカでサポートを集めてガムに送られたんです。他の宣教師と同じようにちゃんと住むところが提供されて、スーツケースをいつもこう引っ張りながら生きる生活じゃなくて、ロッカーにちゃんと腰を据えて生きる生活が約束されていたにもかかわらず、そんなものはなかったんです。転々と移動しなきゃいけなかった。いつもスーツケースを持って。そうしますとね、だんだんだんだん自分が言われていたことと違うと、いろんな思いが出てきます。正直私はその時に、これだったらもう宣教師をやめようと、そこまで思いました。だって辛いことがいっぱいあったからです。だって皆さんもご存知のように、お分かりのように、スーツケースを持って宣教しながら、そして自分の家もどこか分からない誰かの家の曲がりをしながら、あんまり環境的に、状況的に良くなかった。そういうことをいろいろと思い巡らしていたときに、神様はヘブル人の手紙の12章の御言葉を通して、ちゃんとそのような懲らしめに対しては、そこには懲らしめとありますけれども、しかし目的があることを教えてくださった。すべてのことに目的がある。ヘブル人の12章の中では、私たちをご自分の清さに預からせるために、私たちがイエス・キリストに似たものに変えられていくために、罪を犯せば神様は強制なさるし、我々が日々神様と共に歩んでいると、その清さにおいて成長するように神様はいろんな試練を与えてくださる。で、その試練の目的、その状況の、大変な状況の目的が分かったときに、感謝が出てきました。神様、こういう計画があったんですね。感謝します。それから私は、こういうふうに、確信するものに変えられました。今私たちが見ているように、いろんなことが確かに起こります。でも神の知らないことは何もないんです。ちゃんと神様は約束されたように、あなたに必要なことを与えてくれている。私たちに必要なことは、どのような状況にあってもしっかりと主の約束に立つことです。この35節から37節のところに、パウロは神の愛について教えるんですけれども、その中でも特に私たちの神様の愛というのは、すべてに勝る愛だというんです。だからこんな困難であっても、困難であっても、問題であっても、神の愛ってそれに勝るものだって。ですからそういう状況の中にあっても、そういう状況の中で勝利する力を私たちに与えてくれるんだ。おそらく皆さんもそういうことを経験なさっていると思います。信仰者と歩んできて大変なことをいろいろと経験されたと思う。でもありません、皆さん。そういう時に、本当に辛い時でも、悲しい時でも、もう絶望の中にあっても、神が教えてくださる。神様が私を愛してくれてるって。神が私を愛してくれてるって。そしてその真実が私たちの心を励ましてくれる。私は一人じゃないって。神は私を愛してくれてる。この辛い中にあって、悲しい中にあっても、神は私を愛してくれてるって。この真理がどれほど私たちを励ましてきたのか、あなたを励ましてきたのか。パウロもちゃんとそのことを知ってるんです。神の愛ってのは全てに勝る愛である。2つ目のところを見てくださいます。38節から後半、39節までです。神の愛というのは全てに勝る愛だけじゃないんです。神の愛というのは変わることのない愛であるって、38節39節でパウロは教えます。何者も神の愛から我々を引き離すことはできないって。私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主イエス、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんって。10個のことが並んでますでしょ。可能性のあるものです。我々を神の愛から引き離す可能性のあるもの。 10個出てきます。でお気づきになるのは、その中の8つは対比する形で出てきます。2つは対比に関係なく記されています。でパウロがここで言いたかったのは、この一つ一つのことを見て詳しい説明をしようとしたんじゃないんです。彼が言いたかったのはこういうことなんです。どんなものも、ね、いかなるものもあなたから神の愛を引き離すことはできない。神の愛からあなたを引き離すことは絶対にできないので、それを教えたいんです。そこでパウロがしたことっていうのは、いくつかのことを挙げながら、可能性があるように思っている人がいるから、いるかもしれないけれども、そういったものに可能性はないんだ。いかなるものもあなたを神の愛から引き離すことはできないので、そのことを教えようとするんです。見てくださいね、最初に。私はこう確信しています。死も命もって。この2つのことが対比されてますでしょ。死と命です。まず彼が言いたいことっていうのはこの死についてなんです。だって我々人間にとって一番歓迎しないことの一つって死だと思いません？我々クリスチャンでも、ね、愛する者といつまでも一緒にいたいって思いがあるじゃないですか。ね、この地上で。その愛する者が天に召されたときに、確かに悲しいものです。しかし、この死は我々クリスチャンにとって絶望ではない。パウロがこう言いましたでしょ。フィリピの1章の21節のところに、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですって。死ぬことも益だって言うんです。なんで死ぬことが益なのか。パウロは23節のところでその答えをくれてます。私はその2つのものの間の板挟みになってます。つまり生きることと死ぬことです。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。我々クリスチャンにとって死というのは、ね、死を迎えたときに我々はイエス・キリストと共にいるんです。コリント第2の5章の8節のところでも、私たちはいつも心強いのです、そしてむしろ肉体を離れて死の身元にいる方が良いと思っています。我々は死を宣告されたときに、その瞬間に死の元にあります。イエス様と共にいるんです。そのことを知ってたパウロは、地上においては神様からの務めがある、与えられた務めがある。でも私が死を迎えたときに、肉体的な死を迎えたときに、その瞬間に私はこのイエス様と共にいて共に過ごす。ですから愛する者との別れというのはつらいです。大きな悲しみです。しかしね、皆さん、主イエスキリストの恵みによって救われていた私たちの愛する者、彼らが召されるならば、彼らは主のもとに行くんです。そして救い、恵みによって救われている私たちも同じところにあって、彼らと共に永遠を過ごす。我々信仰者にとって死というのは恐怖でも何でもありません。もちろん、さっきからお話しているように愛する者との別れはつらいです。でも、彼らはより素晴らしいところに行くんです。そして私たちもそこで合流するんです。主のもとで、主と共に永遠を過ごす。これはすべて神の愛によってなされた見業でしょ。永遠の滅びに向かって当然な、地獄こそがふさわしい私たちを救い出してくださって、こんな素晴らしい祝福をくださったんです。ですからこの死という大変大きな出来事を我々が経験したとしても、だからといってその死が我々をキリストの愛から引き離すことができる、とんでもない。我々はその私たちを愛してくださったもとへ神が迎えてくださるんです。だから我々は死を待望するんです。自分で自分の命を絶とうとはしません。それ罪です。でも我々はこの死を、この死を迎えたときに素晴らしい約束が与えられていることを知っています。またこの地上にいても我々は神が共にいてくださることを知っています。あの詩編の23編の4節の御言葉を覚えていらっしゃるでしょ。たとえ死の影の谷があることがあっても、私は災いを恐れません。なぜです？ なぜ我々は災いを恐れないのか。あなたが私と共にいてくださるから。地上の歩みにおいても神が共にいてくださるし、この地上の歩みを終えたときに我々はその素晴らしい私を愛してくださった方のもとへ引き上げられるんです。何者もこの死をもっても我々を神の愛から引き離すことはできない。次に出てくる御言葉を見てくださいませ。御使いも権威あるもの、これも対比されてるんです。御使いというのは天使のことでしょう。そうするとこの権威あるものとは一体何かなんです。でその説明をする前にその後見てください。38節の一番最後に力あるものもって出てきます。この力あるものとは誰なのかです。39節の始まりも高さも深さもと出てきます。ここでも対比されています。これ一体何なのか。結論から言うと、このすべてのことは霊的な存在の話です。御使いたちの話です、はい、でこの権威あるもの戻っていただいて見ていただくと、この権威あるという言葉は始めとか支配という意味のある言葉です。でこの支配というのは人間が支配するというだけじゃなくて霊的な存在にも適用されるんです。ですからまず単純に見ると天使があって、そして権威あるものというのは、ね、そういった霊的存在として用いられるものであれば、御使いとまたこの権威あるもの、どちらも霊的な存在というふうに我々見ることができるわけです。またエペソビトの手紙の6章の中ではこんなふうにこの言葉が使われています。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものだって。悪霊の話でしょ、これ。ですからおそらくパウロはこの御使いと権威あるもの、つまり天使たちと罪を犯した天使たち、悪霊たちのことをここで対しているというふうに思うわけです。力あるものっていう言葉が出てきます。この言葉もある行動を行う能力であったり、力であったり、力ある技であったりとか、支配者であるとか、超自然的な力なんて意味を持った言葉です。そういう存在、超自然的な働きをなす者たち。テサロニケ第2の手紙の1章の7節のところ出てきますけれども、これもおそらく天使たちのことを指しているんでしょう。で最後に見た39節の高さも深さも、これも一体何の話かと、神学者の間でいろんな説があります。おそらくここでパウロが言わんとしたっていうのは、さっきからお話しているように、そういった天使に関すること。でなぜかと言いますとね、レオン・モーリスという神学者が言うんですけども、ここで使われているこの高さとか深さという言葉は、実は占星術においてしばしば使われる言葉であるって言うんです。星占いですよ。古代社会においては、この星の圧星につきまとわれているというふうに人々は考えたんです。彼らは人はある星のもとに生まれ、それによって彼の運命が定まっているというふうに信じたんです。今でも我々聞きますよね。こういう星のもとに生まれたとかね。2000年前も全然変わってないんです。で、この高さという言葉は、星が一番高いところに達した時の話で、その影響が最高に強力な時だったんです。でこの深さっていうのは、その星が最も低いところに達して上昇を待ち、その影響をある人々に及ぼそうとしている、そういう状態の話だったんです、ね、こういったことを信じている人々がたくさんいた社会なんです、その当時は。でパウロが言いたかったのは、こういったいろんな考えとか、こういういろんな間違った教えがある、たとえそういう教えであっても、どんな教えであっても、神の愛からあなたたちを引き離すことはできないと言うんです。ちょっと考えるのは、良い天使たちと悪い天使たち、確かに悪い天使たちというのは、我々信仰者が間違った方向に進んでいくようにと誘惑するわけでしょ。なんで良い天使たちが妨げとなるのか。 コロサイ人の手紙2章の18節のところでは、残念ながらその当時天使たちを崇拝する人々がいたんです。そういった考え、そういった教え、そういったものが人々を惑わすことがあります。そこで今のことをまとめますとね、大体私たちが普通思うのは、この10個のリストのうち5つもこういった霊的な存在っていうことに何で時間を費やしたのか考えるわけです。ダグラス・モーという一人の神学者はこう言います。1世紀において人々は東洋の宗教、神秘主義、占星術に惹かれていた。多くの人々は自然界、人間界は星を含めて霊的存在によって支配され影響を受けていると信じていた。だからパウロはあえてこれに時間を費やしたんです。1世紀の人々はこういった教えによって振り回されてた。さっきもお話したように、だからパウロはあえて時間を取って、ね、支配していると思っている天使であったり、いろんな存在であったり、それが何であろうと、そういった霊的な存在が神の愛かなとも引かすことができないんだ。それがどんなに人々によって強力な存在だと言われても、そのような存在が全てのことに影響を及ぼしていると言われても、たとえそういう存在がいたとしても、それはあなたをキリストの愛から引き離すことができない。つまりキリストの愛は、その当時の人々が信じ重んじていたものよりもはるかに力がある、そういうことを言うわけです。何者もそのような霊的な存在であったとしても、あなたをキリストの愛から引き離すことは不可能なんだ。あと2つ出てきますでしょ。1つは一対になっています。今あるものと後に来るものもって出てきます。38節の終わりのところに。おそらくここで言われているのは、歴史の中でいろんなその人物であったり出来事の話です。今あるもの、また後に来るものって。いろんな人物や、またいろんな出来事。誰であろうと、何が起ころうと、あなたをキリストの愛から話すこと、引き離すことはできないんだ。そして最後に、どんな被造物もって言っています。パウロがしたかったことは何かというと、今見てきたように、たとえ死であったとしても、たとえ霊的な存在だったとしても、たとえこの地上の人物であったり、出来事であったり、またそれ以外のすべてのことって言いたいわけです、ね。つまり彼が言いたかったのは、どんなものをもってしても、キリストの愛からあなたを引き離すことはできない。あなたはそのキリストの愛によってしっかり守られているんだと言います。完全な神の完全な愛です。永遠なる神の永遠の愛です。いいです、信仰者の皆さん、あなたはそれによって守られているんです。あなたはその愛でもって愛されているんです。永遠にあなたは愛されている。で、そのことをパウロは忘れてないんです。忘れてなかったがゆえに、こんな証しをしています。コリント第2の5章の14節に、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるな。パウロが言っていることは、彼自身が真剣に主に従い続け、主の素晴らしい御心に従い続けていった。なぜかっていうと、キリストの愛、それが自分の信仰者としての歩みの原動力になっている。つまりパウロは、神が私のことを神の愛でもって愛してくれている。永遠の愛でもって愛してくれている。完全な愛をもって愛してくれている。失敗ばっかりするけれども、神は私を愛し続けてくださっている。その神様の愛を見、そしてあの十字架を見たときに、あれは私の身代わりであり、主なる神は私の呪いを受けてくださった。それを思ったときに、彼はその神様に対する愛でもって心が満たされて、そして心が満たされた彼は神のために生きようとしたんです。しなきゃいけないからじゃないんです。何かもらいたいからしたんじゃないんです。神を愛するその愛が彼の働きを生み出していったんです。キリストの愛を覚えている人々、その人々は希望を持って生きる人たちです。だってその人たちの心は神様に対する感謝にあふれているし、その人たちの心は神様に対する愛にあふれているからです。 パウロがここで私たちに教えてくれたこと、ね、皆さん、イエス様によって救われているならば、あなたは永遠の愛でもって愛されているんです。それが私たちに神がくださった祝福です。この愛は変わることがない、愛し続けてくれているんです。だから我々はしっかりと十字架を見上げなきゃいけない。血を流し命を捨ててくださったイエス様を覚えなきゃいけない。いつもいつも主が、私はあなたのためにこれをした、あなたを愛してるんだって。その時我々が考えなきゃいけないのは、この主に対してどのように応答していくかです。私たちは自分の生き方を持ってこの方に従っていくんです。この方に従う忠実な歩みこそ私たちの愛の証です。この方を愛してこの方のために生きていく、その生き方こそ私たちの主に対する愛の証です。問題はそんな生き方をしているかどうかですよね。もっと下がれば一歩、我々の心って神様に対する感謝にあふれているのかどうかです。我々はこの神様の愛に感謝しているのかどうかです。私たちの心はこの神に対する愛に満たされているのかどうかです。私の親しい友人がグレイシア・バーナンとのインタビューについて教えてくれました。このグレイシア・バーナムというそのご婦人は、ご主人とともに17年間の間フィリピンで宣教師として働かれたご夫妻です。前に皆さんのお話したことがあると思います。ご主人は宣教師のパイロットとしていろんな宣教師に物資を届けたりするような、そういう働きをしていました。2001年フィリピンにおいてテロリストたちによって誘拐されて、1年間の間彼らは拘束されました。その彼女に友人がインタビューして、こんな話を聞いたと言ってくれました。残念ながら2人が逃れるときに、誰の弾なのか知りません、一発の銃弾によってご主人はその場で亡くなりました。召されました。彼女だけがアメリカに戻りました。でその彼女がこんなことを友人に話してくれたって言うんです。それは1年間のその囚われの身の中にあって、ちょうど1年ほど経った時って言います。彼らはその共産ゲリラにラジオを貸してほしいって言ったんです。でそれまでは恐ろしくて言えなかったって言うんです。宣教団体においてある地域ではもし捕らえられたときには何をすべきなのか、何をすべきでないのか教えてくれるというんです。だから言われた通りのことをしなきゃいけない、怒らせてはならない、そういうふうに教えられてきたものですから、彼らに対して何も要求することはなかったんです。で1年経ってラジオを貸してほしいって、そしてそのラジオを借りてラジオをつけたときに、神様そのラジオを使って御言葉を届けてくれたんです。クリスチャンの放送を聞くんです。でその放送を聞いて、そして最初に耳にしたメッセージが何だったかって、実はこのローマ人の手紙の今私が学んでいる8章の御言葉だったんです。特に彼らが聞いたのは34節の主イエスキリストが我々のために取りなしをしてくれているって。でそれを聞いたときに2人で顔を見てこう言ったって言うんです。もう私たちは誰も恐れないって、この兵士たちも恐れないって、神が私たちと共にいてくれる、こんな励ましはなかったって。そんな状況に私たちは落ちることはないでしょう。囚われの身になって1年間もの間ジャングルを駆け回って、しかし彼らが言うんです、たとえそのような中にあっても神の愛は変わらなかった。私たちはこんな祝福を神様からいただいたんです。神の愛によって私たちは愛されているんです。あなたを神は愛しているんです。永遠の愛を持って、だから信仰者の皆さん、私たちは希望を持って生きるんです。私たちはこの方にお会いする日が近づいているんです。そのことをしっかり覚えて今日を正しく生きることです。主に感謝を持って、主に喜びを持って、 永遠に私たちを愛してくれている神、私たちが払いきれない代価を払ってくれた神、永遠の素晴らしい住まいを備えてくださった神、私は愛されています。あなたも愛されている。じゃあ問題は、私たちがこの神様を愛しているかどうかでしょう。この方を愛しているかどうかです。心から神を愛する者として、この場を出て行ってください。この素晴らしい神様を誇りながら、この方を伝える者として出て行ってください。だって外にはまだたくさんの人がこのニュースを知りません。この方を知りません。私たちには大切な務めが与えられています。この神様の愛をいただいた者として、神の愛を伝えるという責任です。死なる神様、あなたが生きて働いていらっしゃる誠の神であることを心から感謝します。私たちのすべてをご存知であり、私たちの必要をいつも与え続けてくださっている神様、あなたに感謝をします。私たちの周りにはあなたのことを知らない者たちが溢れています。どうぞ私たちがしっかりとあなたの愛を覚えて、あなたに感謝を持って、あなたを愛する者として、あなたの愛を述べ伝え続けていくことができるように助けてください。私たちの人生に起こるすべてのことはあなたが支配していらっしゃいます。どうぞ一つ一つのことを疑ってみたり、また疑問に思ってしまうのではなくて、あなたの約束を信じ、すべてのことを働きて益とすると、私たちを成長させるためにあなたはすべてのことを与えてくださって、そのことを覚えて、あなたを信頼して、あなたに従い続けることができるように助けてください。どうぞこの愛する皆さんの上に神様が祝福を与えてくださって、一人一人を導いてくださり、一人一人を用いてください。あなたの愛を喜び、あなたの希望をしっかりと持って、あなたの愛を語り続けるものと一人一人を変えてくださるように、あなたの恵みに感謝をして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。